どうせ死ぬ3人。
イムです。
上水幸です。
ムロです。
10月21日にですね、シャープ52歌詞の剣とルージュの伝言の回を配信したんですけど、これがありがたいことにね、配信直後からいっぱい反響をいただいてますね。
過去最高ぐらいじゃない？なんかすごい数じゃない？
ねえ、
木綿より全然多いっすもんね、うん、
全然多いっすね。
うん。でね、男性も女性もね、いろんな過去のネット記事とかも交えて検討してくれてですね、
うんうん、
でその感想とか見てたら、僕らも気づいてなかった視点とか、うんうん、意見とかもね、いただいて、
うんうん、
あのすごいね、一つ一つ読み応えがありました。でですね、このエピソードでも Spotify のアンケート機能を使ってですね、収録時点でまだアンケート期間中なんで、最終結果はちょっと変わるかもしれないんですけど、
うんうん、
その結果がですね、現時点でのルージュは誰のものっていうアンケートに対して、主人公の女性が 40.3%、
はい、
で浮気相手の女性が 59.7% っていう結果になっております。
なるほどね。
これちょっと意外じゃないですか、主人公の女性が 40% ぐらいあるって。
ああ、なるほどね、多いってこと。 40% もある、
うん、
ああ、なるほど、
うん、意外やなと思ったんですけど、
うん、
じゃあもう早速ね、いっぱいお便りいただいてるんで紹介していきます。
はい。
でこのお便りがですね、一部抜粋したり手を加えたりしていますんで、ちょっとご了承ください。はい、ではですね、いろんな説が、そういろんな説が飛び交ってまして、
うんうん、
ホラーサスペンス説っていう括りで言うと、
うん、
SMK4G さん、ルージュの伝言の回深すぎてめちゃくちゃ怖くなってきた。浮気だと思い込んでいるが、そもそも付き合ってもいない彼女が勝手に家に上がり込んで残したルージュの伝言、そしてあの人のママの家にまで向かう。これサイコスリラー映画で、タイトル魔女の宅急便って怖くなってきた。
怖いよ。
怖いよね。これは確かに魔女やなって思いますよね。他にもですね、
はい、
すいませんね、ちょっとね、今回多いんでサクサクいきます。
あ、はいはいはい。
はい。ハッサン、あの人は口紅が誰のものか判別できないと思う。だから見つけても慌てもしないんだろうから、何か明確なメッセージが残されてたんじゃないかな。ああ、
うん。ハッサン、よく思いつけますね。口紅が誰のものか判別できないって、そういうご経験があるのかな。
ねえ、思いました。
うん。
もうね。
伝言残されたことがある。うん、ルージュで。
うん、ねえ。
ルージュで。
あるんでしょうね。
はい。
明確なメッセージいただいたんでしょうね、その時に。
忙しそうですね、ハッサンね。
ね。
うん。はい。ということで、続いてですね。これ男男性についてのご意見ですね、
うんうん、
あのルージュの伝言の中でのですね、男はマザコン説っていうのがありまして、これ Spotify の Q&A からいただきまして、ディッパーさんからですね、うん、ママという呼び方はこの男性がマザコン寄りの性質であることを揶揄する意味で使っているのではないでしょうか、
うん、
バスルームの伝言とはルージュそのものであり文字ではないと思います。
うん、
存在だけで大きな意味を含ませたのではないかと、うん、そしてそれはバスルームで化粧直しをした浮気女性から私への作為的な伝言であり、私から彼への伝言でもあるのです。ディンドンは時計の鐘の音、刻一刻の意味で読んでいました。あ、なるほど、
うん、これ、
はい、
オフ会に来てたさとこさんもおっしゃってたんですよね。
そうですよね。
うん、ママに叱ってもらうはマイダーリンっていうのが多分全部嫌味だっていう。
うんうんうんうん。
うん、そうかも。で、ディンドンが何の音かってイムさんが聞かれたと思うんですけど、
はい。
で、僕が電車の音じゃないって言ってて、で、ディンドンが何の音かって結構、いろいろ見解がね、あのコメントいただいてて。
うんうん
うん。
ありましたね。
で、なんかちょっと調べたら、ディンドンって、英語で教会の鐘の音かなんかを意味するらしくて、
うん、ほ
う、うん、から町の教会の鐘の音が遠くなるの、その結婚が遠くなるみたいなあれなのかなってちょっと思ったりとかしましたね。わかんないけど、
うんうんうん、
何の根拠もない、
いやでも面白いですねそれ、
うん、
その説教会でね結婚式あげるってことですよね。
うんうんうん
うん、うん、あ面白い、なるほど。はい、続きまして、女性の好み普遍説、これお便りフォームからいただきました、鳥さんからですね。私も音楽は歌詞を聴いてしまうタイプですが、お三方それぞれの解釈が新鮮で面白いです。ルージュの伝言については最後に到達した浮気相手のルージュ説を支持しているのですが、こういうやり合いができる強い女二人が好きという意味で、ダーリンの好みにはかなり一貫性があると思います。あーなるほど、
ムロさんがなんか後半に言ってましたよね、
うん、
うん、そういうのが好きなでしょうねとかって、
うんうんうん、なんかむしゃぶるいとか言ってましたもんね。
あ、それも言ってたね。
強いね、
はい、
うん、次はですね、浮気相手についてのご意見をいただいてます。
はい、
伝言、これね、そう面白かったんですよ。伝言はキスマーク説、
うん、
Spotify の Q&A にいただいてます。ももさんからです。初めてお便りします。今回の感想会を聞いて私の解釈と少し違っていたので面白くてメッセージしました。バスルームのルージュの伝言はシャツについたキスマークだと思っていました。彼のシャツを洗おうと思ったらついていたルージュのキスマーク、おそらく彼はつけられたことに気がついていないのではと思います。
そうだとしてなんでそんなことするの。
そんなことってっていうのは、
その
シャツにキスした人、
そうそう、
ちょっとしたいたずらじゃない、
うん、
悪い、
当てつけとかね、
悪いね、
うん、
ちょっとしたいたずらが大事になっちゃうことってあるじゃないですか。でも
まあまあありますね、
うん、
うん、っていうね、うん、ご意見もいただいてます。
はい、
でもこれちょっとね指摘ですよね、なんかシャツについたキスマーク伝言というのね、
うんうん、
うん、はい、続きまして、浮気相手の自爆説、こちらはお便りフォームからミトさん、初めてお便りします。浮気相手が伝言を書いた説はありだと思って聞きました。
うんうん、
別れを決めた浮気相手から彼女または奥さんに彼はクソ野郎だという伝言なら成り立つと思いました。自分だけが不幸なのは許せない女の心理というか、彼も彼女も不安になったり慌てたり悲しんだりすればいいのにという、でも彼女の方は不安もありつつママに叱ってもらう程度で余裕ですね。私自身がセカンド気質なので、自分が浮気相手だったらで考えたらこうなりました。我ながら嫌な女ですね。ただ本命の余裕には一生かなわないという。長文乱文失礼いたしました。これからも配信楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
書きかねないってことですね、この方は。そういうことですよね。自分がその立場を想像したときに書くっていうのは全然あるかもってことですよね、うん、
そういうことですよね、
うんうんうん、絶句ですね。
失うものがないですからね。
そう、
うん、
え、浮気相手が、
浮気相手があ
るんじゃないの。
訴訟されたらやばくないですか、うんうん、金は失うものではないってこと。
うん、さまつなことなんじゃないですか。
なるほどね、
そっか、うん、
引き裂かれてるからね。
好きっすねそれ。
いいっすね。ちょっとサインの横に添えましょう。
うん、
運命に引き裂かれている室、
もうすでに引き裂かれているから失うもんないんじゃないですか。
なるほどね、
うん、
そっか、
恐ろしいことですねそれは、
うん、
なるほどね。はい、じゃあ続きまして、こっから主人公についてのご意見です。主人公無邪気&未婚説ですね。X よりミラさん、この女の子は若くて無邪気だと思った。彼が自分を探してくれると思っているのも可愛らしい。結婚している女は姑は息子の味方と知っているから彼のママには何も言わないだろう、うん、ああ、
ムロさんのお母さんとかじゃない限りはそうでしょうね。
あーそうそうね。いやでも確かに
タイプ的にそのムロさんのお母さんタイプの親だったらガツッと言ってくれそうな感じするけど、
うんうんうん、
僕の母だったら僕の味方してくれないでしょうね。
うん、
うん、僕のパートナーがこの問題持ち込んできたら多分僕大事になるな。
ルージュに気をつけないと。
うん、若くて無邪気で無敵だと思ってるみたいなのが可愛らしいみたいな意見ですよね。
うんうん、ま
あ、もしかしたらそうかもしれない。なんたってユーミンですからね。
ユーミンって無邪気なんですか？
いやそういうわけじゃなくて、なんか、
うん、
前回その話しなかったですっけ、ユーミンの罪かなっていう。
したっけ。あの
本があるんですよ。してないのか、
うん
うん
うん、
本。
ユーミンっていうのが、
うん、
デビューから今までどれだけなんていうかな女性の、
うん、
こういう時ってなんていうんだっけ、あのモデルケースみたいな、
ロールモデル、
ロールモデル、そうそうそうそうそう、
うん、
女性のロールモデルとして受け止められてきたのかみたいな、
うんうん、
で、あのけどそれはユーミンだからできたことであって、ユーミンのフォロワーたちは続々と打ち死にしていったみたいな本なんですけど、だからユーミンの罪っていう、
なるほど、
ね、
話なんですけど、この彼女の無敵感みたいなのがあるよねみたいな話だと思うんですよね、
うん
うんうん、
なのでルージュの伝言の主人公もそれは無敵感あるよねっていう話です。
はあ、なるほどね、
うん、つまりユーミン打ち死にしていたユーミンのフォロワーたちは結婚して無敵ではなくなっていくわけですよね。姑は全然自分の味方をしてくれないということが分かっていくみたいな、
うんうんうんうん、うん、
現実に落ちていくんだけれども、ユーミンの世界っていうのはそんな理不尽なことは起きないっていうやつなんじゃないですかね。わかんないけど、
ね、そういうのいろんなとこであるよね、
うん、
歌詞だけじゃなくてもね、
うん、
本当に恐ろしいことですよ。
うん、恐ろしいことです、
うん、
はい。続きまして、主人公敗北説とルージュのブランド、
うん、
こちらも X よりサッコさんです。このルージュは浮気相手が意図的にバスルームに残した、それを見た主人公はショックと怒りでそのルージュを使って伝言を書き殴り、浮気現場にいたくなくて電車に飛び乗ったのでは。勝利宣言みたいな叱ってもらうわマイダーリンは余裕ではなく強がり、ルージュを意図的に残す浮気相手は略奪できることへの自信がありそう。主人公にとって愛が失われることが敗北なので、浮気相手のルージュを見つけた時点で負けかけているのかもしれない。大抵のメイクが好きな女性はルージュのブランドから使っている女性像を想像してしまうので、浮気相手のルージュがどこのブランドだったのか気になる。シャネルかイブ・サンローランかディオールか。はい、
探偵ですかこの人。
ねえ。めちゃめちゃ探偵やってますね。
うん、
コナン君ですよ。重厚な動画キーッタンつって。ねえ。あれ誰もコナン見たことない？マジ？アニメ見たことないですか？
ごめんなさい。反応スピードが遅くてごめんなさい、ね、
うん
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 はい、
すいません、ちょっとあの余計なこと言いましたけど、すごいっすねこの推理。
だから面白いですよね結構、
うん、
あの読み方が全然違う、
うん、
だってさっきの方は、
うん、
セカンドの方が弱いっていう、
うんうん、
もう自爆覚悟の、
うん、
でやってるんだっていう話とか、あの男はクソ野郎であることをせめて知らせるためにみたいな解釈の人もいるんだけれども、
うんうん、
こうサッコさんはもう略奪者の方が価値格の演出としてこれをやってるっていう読みで、かなりそれぞれの読みがありますよね。
ありますね、
うん、
すごいね。
ね、
ルージュすごいな。
みんな見えてる世界が全然違うの面白いな。
ルージュがあるだけですよ。だってルージュ一つでこんだけね、みんながもうてんやわんやするのすごいことですよ、
うん、
ね。
ル？
ル？ルージュだってルージュが、
うん、
ルージュそのものがメッセージなのか、それともルージュで何かが書かれていたのかでも見解がかなり分かれてるじゃないですか。
うんうん
うんうん、
ああ確かに、
うん、
確かに。
あれ今回採用したかな？してなかったかな？ルージュでメッセージを書くっていうのはルージュがもったいなすぎるから、
うん、
普通はやらないんだと。
うんうん、
でこれは浮気相手のルージュだからこそ、
うん、
何かを書くみたいなことができるみたいな意見もあった
りましたので、
うんうん、
消耗品を消耗させてやろうと。
そうそうそうそうそう、うん、多分ルージュってめっちゃ高価なんですよね、あれだけで、
はいはいはい、
だから自分のものはもったいなくて使えないから、
はい、
その浮気相手のやつだったら使えるみたいな、
なるほどね、
解釈とかもあって、これほら僕メイクしないからなるほどなって思って、
うん
う
ん、
そうだね。
そうね、うん。確かに。逆に掃除がめんどくさいからやらないんじゃっていう意見もありましたよね。
あった。
うん。それもまあ確かに。
そんなんダーリーにさせたらいいのにね。てめえのせいだろっていう話だから。まあね、
うん、
うん。
で、また、ブランドっていうのがね、全く思いもせんかったな。うん、ブランドが気になるっていうの。
あれじゃないの、アディダスかアシックスかナイキか
何膝に優しいルージュみたいなのあるんですかタイムが伸びるルージュ
そうそうそう、なんかね、うん、そのブランドで感じるパーソナリティみたいなのがあるんじゃないですか。
あ
なるほどね、うん、全然わからんなこの辺とか。
わからんね、
多分あるんでしょうね、女性からしたらね。
全然わからん、
このブランドだったらこんな風貌でみたいな、
名前しかわからんって感じだね。
うん、
うん、
次のお便りが最後になります。女性の旅立ち説ですね。こちらもお便りフォームからいただきました。カエさんからですね。カエさんまたいただきましてありがとうございます。
あのカエさんですか。
うん、のラジオのカエさんですね。
はいはい、ありがとうございます、
はい、黄昏迫る街並みの情景がちゃんと悲しそうで、私にはですがなんとなく電車の中で泣いてぐちゃぐちゃになっている女の子が見えます。バスルームの伝言もかっこいい勝ち気なメッセージじゃなくて書き殴りの感情的な感じのような、明るい曲と彼女の悲しみのそのギャップが切ない曲だと感じます。電車の彼女にとって未来はまだ決まってないけど見える未来は旅立ちだからこの曲調と歌詞の情景がロードムービー的なんじゃないかなと思いました。ティーンズの失恋は往々にして主人公は泣いて悲しむが、観客の視点では若い彼女には未来があるのでいい思い出となるよねみたいな眼差しがあり、なんとなく明るく描かれると思います。それは若者には未来にたくさんの出会いと選択肢があることが明確だからで、つまりユーミンが言いたいのは大人の象徴であるルージュをモチーフにして、大人だからって別れに躊躇しないでね、つまらない男に執着しなくてもあなたには未来があるよってことかなと思いました。今から約50年前に男性の浮気に泣き寝入りしたり、選ばれるか選ばれないかを受動的に待つのではなく能動的に抗議の行動を取ろうとすること自体が新しい時代への女性の旅立ちの象徴なのではないかと思いました。また同じ女性である男のママを味方につけようというのもシスターフッド性を感じさせます。はっきり言ってこの曲にあんまり男性の存在感がないように思います。確か魔女の宅急便でもキキが旅立った夜のラジオからこの曲が流れていたので、女性によるこれからの女性への旅立ちの曲かと思います。室越さんが選立されたのはそのためではないでしょうか。以上です。
すごいね、
うん、ちょっと最後気になりますけど、
うん、
すごい分析ですね。ムロさんが固まっている、
戦慄してるよ。
いやいや、その通りだと思うだから、うん、
うん、
ダーリンができることがあんまりないんですよねこの歌、
うんうん、
そのもうおしまいなんですよねダーリンはね。
うん、
あとは奇跡を待つしかないから、
うんうん、
いずれにせよどのシナリオでも自分の人生のためにいいというなんていうかな、なんかプラスのことが起きるっていうのはもうダーリンにとっても一切の主体性みたいなのがない状態だから、
うん、ああそうか。
だからこれは、うん、その主人公の女の人の主体性の話ですよね。彼女がどうするのかっていう話しかない、
うん、
で彼女がどうするかが彼女の未来を決定しているっていう歌だから、
うん、
そうだよねっていう。
そうか、強さを感じるのってそういうところだったのか、
うん
うんうん、確かにね。これ50年前の歌なん？
75年。
え、そっか。え、
うん、
そんなに前の歌なんですねこれ。
うん、
そっか、確かにその50年前の時代のこととか全く考えてなかったな。モメント一緒やん、
うん、
うんうん、
これなんか、うん、その時代性みたいなのを、うん、やっぱ僕らが分かってないから、1975年の女性っていうのはこういう局面で耐えるしかないと、
うん、
でこれは耐えてる歌なんだっていう意見もありましたよね。
具合が悪くなってきましたね。
でもかえちゃんは耐えてるわけではなくて、
うん、
そこにむしろその主体性を持ち込んでいることがそのユーミンの強さであり、
うんうん、
そのユーミンの先進性なんだっていう話を、でその彼女のフォロワーが出てくるような、
うん、そ
のシスターフットの一つのムーブメントなんだっていう指摘ですよね。
うんうんうん、なるほどね、
なるほどねっていう感じでしたね。
なんか木綿のハンカチーフの時と違って、
うん、
登場人物若干多いじゃないですか。
そうですね、うん、確かに4人いる。
めちゃくちゃシナリオ分岐するなと思って、もう気が狂いそうですね、
うんうん、何が起きたか全然確定できないのがすごいです、
ね、そうそうそうそう、どれもあり得るみたいな、
うんうんうん
うん、ああなるほどね。
だからみんな結構自分の経験に引きつけて考えてると思うんですよね、
うんうんうん、
これ多分分析されてるやつ全部多分自分の経験なんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
とかまあ自分の恋愛観みたいなものが反映されてる意見だと思うんですよね。だからハッサンは口紅が誰のものかわからないっていうご自分の経験に即しておっしゃられたんだと思うんですけど、
生贄みたいになってるじゃん、うん、
ハッサンね、うん、ハッサン、僕はね、うん、ハッサンのこと知ってますけど、すごい好青年ですよ。ハッサン。確かにね、自分の経験で見てる感じですもんね。このいろんな感想を見ると、
うん、
いやー面白いな。でもこれどう捉えていいんですか、この歌を。女性の主体性をなんていうかな、カエさんが言う。能動的に抗議の行動を取ろうとすること自体が新しい時代への女性の旅立ちの象徴っていうところで考えたら、でもユーミンを追って死んでいった人がいるんでしょ。
死んでいった、
うん、もうそれはしょうがない犠牲だったってことなんですか。
まあしょうがないかどうかわかんないけど、そのようにして社会変わっていくってことじゃないですか、
うん、はあ、確かにね、
うん、
確かにっすね。
だからまあユーミンの歌が1975年でしょ、
うん、
1986年にパパトールドミーっていう少女漫画あるんですけど、
はい、
パパトールドミーはその家父長制的な要求っていうのに、
うん、
主人公サイドの人たちがみんな苦しみながらも日々の生活の幸福を見つけていくっていう、いう漫画なんですよ、
うん、
で主人公は小学生の女の子なんだけど、そうお父さんが小説家で、で母子家庭なんですよ、
うんうんうん、
でその母子家庭なのをその周りの人がすごいいろいろ言ってくるわけですよね。母子家庭じゃない、父子家庭、
うん、
父子家庭なのを周りの人がいろいろ言って、でお父さんに誤解をこう世話しようとするんだけど、
うん、
お父さんも嫌だし娘も嫌なんだか、そのみたいな話があったりとか、でお父さんの妹、
うん、
おばさんは子育てにかなり協力してくれるんだけど、その人は、まあ、当時の言葉で言うとオールドミスみたいな感じで、
うん、
キャリアウーマンなんだけど結婚してない、
うんうんうん、
でそのお父さんの担当編集の人もやっぱそうで、
うん、
でその結婚してないことみたいなのでやっぱみんないろいろ言われたりとか、そのと、うん、すごく仲の良かった友達とかが結婚して子供が生まれて、
う
でその生まれたことでその価値観とかのギャップが大きくなっていくみたいなことが起きるんだけれども、
うん、
まあ、彼女たちは都会の先進的ななんていうのかな、おしゃれで物質的に豊かな生活をすることで、日々のこのなんていうかな、そのような社会のしがらみみたいなものからつかの間自由になるみたいな、そういう感じの漫画なんですよね。で、なんていうかな、この10年みたいなのにやっぱそれだけの違いみたいなのがあり、でこの1986年から現代までのやっぱ40年でもまたそれぞれの違いがどんどん違ってくると思うんですよね。でも90年代になってくると今度ほらセーラームーンとか出てくるわけじゃないですか。
そうですね。
女性っていうのは別に守られて、木の陰から弟が野球やるのを泣きながら見てるとかじゃないわけですよね。自分で戦うんですよね。
巨人の星ね。
自分で戦い、自分で地球を背負うわけじゃないですか。みたいなこう変化がまあ、あるんだと思うんですけど。
なるほど、はい。そっか。
それが1975年の変化なんだっていう話なんじゃないかな。
そっか、面白い。そっか、じゃあ結構セーラームーンって出てきた時衝撃的な作品だったんですかね。
あ、わかんない、わかんないけど、ほら、
うん、
そういうのを厳密に議論すればさ、
うん、
いろいろほらリボンの騎士とかあるし、
あ、
ほらベルサイユのバラとかもあるから、
うん、
その厳密な話すると全然違うと思うんですけど、まあ、
うん、
大まかな話だとね、
うんうん、例として、
うん、
なるほどね、考えたこともなかったな、
うん、
そっか、そうっすね、時代が変わっていくってそういうことなんですね、
うん、
そしてまた僕たちもその中に今いるわけっすね。
ディンドン
いや、え、ディンドンディンドン、あ、鐘が鳴ってるんですね、時代の変わり目の。なるほど。
うん。まあね、だから、まあ解釈は相当多様でね、
うん、
ちょっと僕も調べてみたけど、
うん、
松任谷由実さんにインタビューして、確定版の解釈はこれですみたいなのあんまなかったから、
うんうんうん、
まあ世の中にいろんな解釈あると思うんですけど。
すごいね、すごい曲ですね。うん、
面白いですね、
うん、
だからこういう風に話すのが面白いですよね。
そうですね、
うん、そうですね、
うん
うん、確かに。
ぜひまた歌詞の検討、
はい、そうですね、
できるといいですね、
やっていきたいですね。
そうですね、
はい、うん、結構ねお便りいっぱいくれますもんね、嬉しい
ね、
うん、初めてお便りくださった方が今回たくさんいたんで ね、
うんうん、そうですね、
またやっていきたいですね。
はい、
はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。感想、普通のお便り、話してほしいネタなど何でも大歡迎です。 XQTwitter ならハッシュタグぬにんでポストするか、概要欄に載せているメールやフォームでも大丈夫です。匿名希望の方はお便りフォームからどうぞ。ではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。